名は井花風作狐一。小庭を走る落ち葉の響き、障子を揺する風の音。私は冬の書斎の昼過ぎ、幾年か昔に恋人と別れた秋の野の夕暮れを思い出すような薄暗い光の窓に、一人寂しく火鉢にもたれて、鶴毛ネーフの伝記を読んでいた。鶴毛ネーフは、まだ物心もつかぬ子供の時分に、樹木の恐ろしく生い茂った父が屋敷の庭をさまよって、ある夏の夕方に、雑草の多い古池のほとりで、蛇とカエルの痛ましく噛み合っているありさまを見て、善悪の判断さえつかない幼心に、早くも神の実心を疑った。と読んでいくうちに、私はいつとなく、言われなく、私の生まれた小石川金富町の父が屋敷の恐ろしい古庭の様を思い浮かべた。もう30年の昔、小日向水道町に水道の水が露草の間を野川のごとくに流れていた自分のことである。水戸の御家人や旗本の空き屋敷がそこここに売り物となっていたのをば、維新の革命があってほどもなく、新しい時代に乗じた私の父は、空き屋敷3軒ほどの辞書をひとまとめに買い占め、古びた庭園や小立ちをそのままに、広い屋敷を新築した。私の生まれた時には、その新しい家の床柱にも、艶布巾の色のやや錆びてきた頃で、されば、昔のままなる庭の石には、苔いよいよ深く、樹木の影はいよいよ暗く、その最も暗い木立の片隅の奥深いところには、昔の屋敷跡の名残だという古井戸が二つもあった。その中の一つは、出入りの安吉という植木屋が、毎年毎年手入れの松の枯葉、杉の折れ枝、桜の落ち葉、あらゆる庭の散りやくたを投げ込み、私が生まれぬ前から5、6年もかかって、ようやくに埋め得たということで、ちょうど4歳の初冬のある夕方、私は松や蘇鉄や芭蕉などに、その年の霜よけを成し終えた植木屋の安が、一面に、白く乾いたキノコのかびついている井戸川を取り壊しているのを見た。これも恐ろしい数ある記念の一つである。アリ、ヤスデ、ムカデ、ゲジゲジ、ミミズ、コヘビ、ジムシ、ハサミムシ。冬の住処に眠っていた様々な虫けらは、朽ちた井戸川の間からぞろぞろぬるぬるうごめきいだし、木枯らしの寒い風にのたうち回って、その場に生白い腹を見せながらくたばってしまうのも多かった。ヤスは連れてきた職人と2人して、なたで割った井戸川へ、その日の落ち葉枯れ枝を集めて火をつけ、高ぼうきでのたうち回って這い出す蛇虫けらをかき寄せて模した。パチリバチリ音がする。炎はなくて湿った白い煙ばかりが 何とも言えぬ悪臭を放ちながら、高い老樹の梢の間に立ち上る。老樹の梢にはものすごくなる木枯らしが、驚くばかり早く庭一帯に暗い夜を吹き下ろした。見えない屋敷の方で、遠くけたたましく私を呼ぶ乳母の声。私は急に泣き出し、安に手を引かれてやっと家へ帰ったことがある。安は埋めた古井戸の上をばきれいに地ならしをしたが、さみだれ夕立ち210日と、太夫の降る時々、地面が1尺2尺もくぼむので、その後は縄を引いて人の近づかぬよう。私はことさら父母から厳しく言いつけられたことを覚えている。今一つ残っている古井戸は、これこそ私が忘れようとしても忘れられぬ、最も恐ろしい当時の記念である。井戸は非常に深いそうで、さすがの安も埋めようとは試みなかった。現在はいかなる人の邸宅になっているか知らぬけれど、あの井戸ばかりは依然として古い古い柳の老い木とともに、あの庭の片隅に残っているであろうと思う。井戸の後ろは一帯にたたりを恐れる神殿の周りを見るよう、冬でも夏でも真っ黒に静かに立っている杉の茂りが、一層そのあたりを気味悪くしていた。杉の茂りの後ろは忍び返しをつけた黒板塀で、他なる一方は人通りのない金剛寺坂上の往来。一方はそのうち取り払いになってくれればと父が絶えず憎んでいる貧民窟である。もともと別れ別れの小屋敷を一つに買い占めたこととて、今では同じ構え打ちにはなっているが、古井戸のある一隅は、住宅の築かれた辞書からは一段逆地で低くなり、家人からは全く忘れられた崖下の空き地である。母は、なぜ用もないあんな地面を買ったのか、と、よく父に話をしておられたことがある。すると父は、崖下へ貸し長屋でも建てられて、汚い瓦屋根だの、日に干す洗濯物など見せつけられては困る。買い占めて空き庭にしておけば、閑静でよい、と言っておられた。父には、どうして、風に吠え、雨に泣き、夜を包む老樹の姿が怖くないのであろう。角張った父の顔が、時としては、恐ろしい松のこぶよりも、なお空恐ろしく思われたことがあった。あるよ、屋敷へ泥棒が入って、母の小袖で四五点を盗んでいった。翌朝、出入りの飛びの者や、大工の棟梁、警察署からの出張員が来て、父が居間の縁側伝いに土足の跡を検査していくと、ちょうど冬の最中、庭一面の霜柱を踏み砕いた足跡で、盗賊は古井戸の後ろの黒板塀から、邸内に忍び入ったものと判明した。古井戸の前には、見るから汚らしい古手ぬぐいが落ちていた。私は、昔、水戸家へ出入りしたとかいう、頭の清五郎に手を引かれて、 生まれて初めて、この古庭の片隅、古井戸のほとりを歩いたのであった。古井戸のそばに、一株の柳がある。半ば朽ちたその幹は、黒い洞穴にうがたれ、枯れた数畳の枝の悲しげに垂れ下がったありさま。それを見ただけでも、私は言われぬ気味悪さに打たれて、うずめたくもうずめられぬという深い深い井戸の底を覗いてみようなぞとは思いもよらぬことであった。あえて私のみではない。盗難のあったそれ以来、崖下の庭、古井戸の付近は、父を除いて一家中の幾恐怖の中心点になった。ちょうど西南戦争の後ほどもなく、世の中は謀反人だの、刺客だの、強盗だのと、殺伐残忍の話ばかり。少しく門構えの大きい地位ある人の屋敷や、土蔵のいかめしい商家の縁の下からは、夜陰に主人の寝息を伺って、いつ脅迫暗殺の白人が畳を貫いてひらめきいずるか計られぬ、というような暗淡極まる疑念が、どことなしに時代の空気の中に漂っていた頃で、私のうちでは、父とも母とも誰の発議とも知らず、出入りの飛びの者に夜回りをさせるようにした。乳母の懐に抱かれて寝る大寒の夜な夜な、私は夜回りの拍子木のいかに鋭く、いかに冴えて、寝静まった家中に遠く響き渡るのを聞いたであろう。ああ、夜ほど怖いもの、嫌なものはない。三時のおやつに、安藤坂の紅屋のもなかを食べてから、母上を相手に、ままごとの遊びをするかせぬうち、障子に映る黄色い夕日の影の、みるみる消えて、西風の音、樹木に響き、座敷の床の間の黒い壁が真っ先に暗くなっていく。母さん、お上手に、と立って障子を開けると、夕闇の庭続き、崖の下はもう真っ暗である。私は屋敷中で一番早く夜になるのは、古井戸のあるあの崖下。いな。夜は、古井戸のその底から湧き出るのではないかという感じが、久しい後まで私の心を去らなかった。私は、小学校へ行くほどの年齢になっても、伝通院の縁日で、からくりの絵看板に見る皿屋敷のお菊殺し。乳母が読んでいる、四ツ谷階段の絵草紙などに、古井戸ばかりか、ちょうどそのそばにある、朽ちかけた柳のお息が、深い自然の約束となって、夢にまで私を怯えさせたことが、幾度だか知れなかった。怖いものは見たい。恐る恐る聞く私が知識の若めを、乳母は、いろいろな迷信のハサミで切りつまんだ。父親は、言うことを聞かないと、うちを追い出して、古井戸の柳へ縛りつけるぞ、と怒鳴って、乱漫たる児童の転身を損なうことをば、顧みなかった。ああ、恐ろしい幼少の記念。十歳を超えてなお、夜中一人で川屋に行くことのできなかったのは、その時代に育てられた人の子の、 あえて私ばかりと言うではあるまい。父は内閣を太政官、大臣を京と称した頃の管理の一人であった。一時、しきりと馬術に熱心しておられたが、それもいつしか中止になって、後四五年、ふと代休を始められた。毎朝役所へ出勤する前、崖の中腹に的を置いて、古井戸の柳を背にして、涼しい夏の朝風に弓鶴を鳴らすを例としたが、間もなく秋が来て、朝寒のある日、片肌脱ぎの父は弓を手にしたまま、慌ただしく崖の小道を駆け上がってきて、しわがれた大声に、たさきたさき、庭に狐がおる、早く来い、と怒鳴られた。たさきというのは、父と同郷のよしみで、ついこの間から学木に住み込んだ十六七の少年である。しかし私には、いかにも強そうなその体格と、肩を怒らして大声に話す、看護まじりの物言いとで、立派な大人のように思われた。先生、何の御用でございます。けしからん、庭に狐がおる。わしが弓を引いた響きに、崖の熊笹の中から驚いて飛び出した。あの辺に穴があるに違いない。田崎と抱え車夫の木助と父との三人。崖を降りて生い茂った熊笹の間を探したが、早くも出勤の刻限になった。田崎、貴様、よく探しておいてくれ。はあ、承知しました。玄関に平伏した田崎は、父の車が砂利をきしって表門を出るや否や、小倉ばかまの桃立ち高く取って、天秤棒を手に庭へと出た。その自分の書生の様なぞ、今から考えると幕府の当時と同様、おかしいほど主従の差別のついていたことが、一挙一動思い出される。何事にもごく砕けて優しい母上は、田崎の様子を見て、危ないよ、お前。食いつかれでもするといけないから、およしなさい。奥様、堂々たる男子が狐一匹。知れたものです。先生のお帰りまでに、きっと打ち殺してお目にかけます。田崎は、例のごとく肩を怒らして、力み返った。この人は、その後、陸軍士官となり、日清戦争の時、決起の戦死を遂げたくらいであったから、殺戮には天性の興味を持っていたのであろう。日頃、田崎と仲の良くないご飯炊きのおえつは、田舎での迷信家で、顔の色を変えてまで、お狐様を殺すはお家のために不吉である、ことを説き、田崎は、主命の尊さ、ご飯炊き風情のくちばしを入れるところでない、と、一言のもとに排斥してしまった。おえつは真っ赤な頬を膨らし、乳母もともども、私に向かって、狐つき、狐のたたり、狐の人を化かすこと、伝通院裏の卓蔵稲荷の霊言など、こまごまと話して聞かせるので、私はその頃よく人の言う、こっくり様の占いなど思い合わせて、半ばは田崎の言うに組みして、一緒に狐退治に行きたいようにも思い、半ばは世にそういう神秘もあるのかしら、と疑いもしたのであった。昼飯ができたと、 人から呼ばれる頃まで、庭中の熊笹、竹やぶの間を歩き回っていた田崎は、虚しく向こうずねおば、笹や茨で血だらけにかき裂き、頭から顔中を蜘蛛の巣だらけにしたばかりで、狐の穴らしいものさえ見つけ得ずに帰ってきた。夕方、父親に続いて、よどいというじいさんがやってきた。それはほとんど毎日のよう。父には晩酌以後のお相手。私にはその頃できた鉄道馬車の絵などを描き。母にはまた、エビゾウやタノスケの話をして、夜も更け渡るまでの流しりに下女を泣かした父が役所の下役。内省で金貸しをもしている俗官である。父はこの淀井を伴い、田崎が先に提灯をつけて、虫の音の雨かと疑われる夜更けの庭をば、二度まで巡回された。私は秋の夜のいかに冷ややかに、いかに清く、いかに青いものかを知ったのも、生まれてこの世が初めてであった。母上はその夜の夜中、夢ではなく、確かにコンコンという、泣き声を聞いたとの話。下女は日が暮れたと言ったら、どんな用事があっても、うちの外へは一足も踏み出さなくなった。忠義一途のご飯炊きおえつは、お家に不吉のある兆しと信じて、夜明けに井戸の水を浴びて不動様を念じたために、風邪をひいた。田崎が事の次第を聞きつけて父に密告したので、おえつはかわいそうに、馬鹿をするにも程がある、とて、厳しいお小言を頂戴した始末。私の乳母は母上と相談して、当たらず触らず。出入りの魚やいろはから犬をもらって飼い、なお時々は油揚げをば、崖の熊笹の中へ捨てておいた。父親は例のごとくに毎朝早く日に増す寒さをもいとわず裏庭の古井戸に出て台球を引いておられたが、もう二度と狐を見る機会がなかった。どこから迷い込んだとも知れぬ痩せた野良犬の油揚げを食っているところを、うちの飼い犬が激しく噛みついて、その耳を食い切ったことがある。一家中、いつとはなく、狐はどこへか逃げてしまった。狐ではなく、あれもやっぱり野良犬であったのかもしれぬ、と、自然に安堵の色を見せるようになった。もう、冬である。寒くなってから火鉢の掃除するやつがあるか。気の利かんものばかりおる。と、ある朝、父の小言が一家中に響き渡った。ガタンガタンと、と、障子、欄間の張り紙が動く。縁先の植え込みに、寂しい風の音が水でもぶち開けるように突然聞こえて突然に絶える。学校へ行くとき、母上が襟巻きをなさいとてタンスの引き出しを引き開けた。冷えた広い座敷の空気に小脳の匂いが身に染み渡るように匂った。けれども昼過ぎには日の光が暖かく、私は乳母や母上と共に縁側の日向に出てみたとき、 狐探しの大騒ぎのあった時分とは、庭の様子が別世界のように変わっているのをば、不思議なほどに心ついた。梅の木、青霧の梢が枝ばかりになり、腐葉や萩や桂頭や秋草の茂りは、すっかり枯れしおれてしまったので、庭中はパッと明るく、日がいっぱいに当たっていて、かつて小蛇虫けらを焼き殺した埋もれ井戸のあたりまで、また恐ろしい崖下の真っ黒な杉の木立の頂までが、枯れた梢の間から見通される。崖の折口に立つ松の間の楓は、その紅葉が今では汚い枯葉になって、ふんふんとして飛び散る。縁先の敷石の上に置いた盆栽のハゼには、一二枚の葉が血のように紅葉したまま残っていた。父が書斎の丸窓外に、八つ手の葉は墨より黒く、玉のようなその花は青白く輝き、南天の実のまだ青い蝶子鉢のほとりに、ヤブウグイスのささなきが絶え間なく聞こえて、屋根、軒、窓、ひさし、庭一面に、スズメのさえずりは、かしましいほどである。私は、初冬の庭をば、悲しいとも寂しいとも思わなかった。少なくとも、秋の薄曇りの日よりも、恐ろしいとは思わなかった。散りしく落ち葉を踏み砕き、踏み響かせて、はせ回るのが、かえって愉快であった。しかし、植木屋のやすが、例年の通り、うちの縄文を染め出した印番店を着て、職人と二人、松と芭蕉の霜よけをしにと、やってきた頃から、間もなく、初霜が、昼過ぎから溶け出して、庭へは、もう、一足も、踏み出されぬようになった。二、うちの飼い犬が知らぬ間にどこへか行ってしまった。犬殺しにやられたのだとも言うし、またいい犬だったから人が盗んで連れて行ったのだとも議論はまちまちであった。私はぜひとも新たに二度目の飼い犬を置くように主張したが、父は犬を置くと、盛りの時分、よその犬までが来て、生垣を破り、庭を荒らすからとて、それなり、うち中には犬一匹も置かぬこととなった。もっとも私は、その以前から台所前の井戸端にささやかな養鶏所ができて、毎日学校から帰ると、鶏に餌をやることをば、非常に面白く思っていたところから、その上にもと無理な駄々をこねる必要もなかったのである。いかに幸福な平和な冬ごもりの時節であったろう。気味悪い狐のことは、下女はじめ一家中の空想から消え去って、夜遅く行く人の足音に、けたたましく吠え出す飼い犬の声もなく、木枯らしの風が庭の大樹をゆする響きに、電通院の鐘の音はかすれて遠く聞こえる。しめやかなランプの光の下に、私は母と乳母とを相手に、暖かいこたつに当たりながら、蝦夷市錦絵を繰り広げて遊ぶ。父は出入りの下役、淀井の老人を相手に、奥の広間、引き回す六枚屏風の陰で、パチリパチリ碁を打つ。 折々は手をたたいて調子のつけようが悪いと怒鳴る。母親は下女任せにはできないとて、寒い夜を台所へと立って行かれる。自分は幼心に父の無情を憎く思った。年の暮れが近づいて、崖下の貧民窟で、提灯の骨削りをしていた御一心前の岡御同心が首をくくった。遠からぬ安藤坂上の質屋へ五人連れの強盗が入って、十六になる娘を殺していった。電通院地内の末寺へ泥棒が付け火をした。水戸様自分に繁盛した富坂上の何とかいう料理屋が、いよいよ寝台限りをした。こんなことをば、出入りのあんまの九歳だの、魚屋の吉だの、飛びの清五郎だのが、台所へ来ては変わる変わる話をしていったが、しかし私にはほとんど何らの感想をも与えない。私はただ、来春正月でなければ遊びに来ない、父が役所の小遣い、勘三郎のじいやと、公文流の二枚半へうなりをつけてあげたいものだ。お正月に風が吹けばよい、と、そんなことばかり思っていた。けれども、出入りの八百屋の御用を聞き、春公と、うちの中働き、お玉というのが、いつかしら密通していて、あるよ、衣類を背負い、男女手を取って、裏門の板塀を越して、駆け落ちしようとしたところを、書生の田崎が見つけて取り押さえたので、お玉は住吉町の親元へ返されるという大騒ぎだけは、何のことかわからずなりに、しかし私は大変なことだと感じた。お玉が泣きながら白髪の母親に手を引かれ、裏門をくぐっていく後ろ姿は、なんとなく私の目にも哀れであった。これ以来、私にはなんだか田崎という書生が、怖いような、憎いような気がして、あれはお父さんのお気に入りで、僕らだのお母さんなどには、悪いことをする奴であるように感じられてならなかった。正月いっぱい、私は凧をあげてばかり遊び暮らした。学校のない日曜日には、ことさらに朝早く起き入れて、冬の日の長からぬことを恨んだが、二月になってある日曜日の朝は、その甲斐もなく雪であった。そして、ついぞ父親の行かれたことのない勝手口の方に、父の太いしわがれた声がする。田崎が何かしきりにしゃべり立てている。毎朝近所から通ってくる車夫喜助の声もする。私は乳母が着物を着替えさせようとするのも聞かず、人々の声する方に駆けつけたが、上がりが町に懐でして後ろ向きに立っておられる母親の姿を見ると、私は何がなしに、悲しい、嬉しい気がして、柔らかいその袖にしがみつきながら泣いた。
泣き虫、朝っぱらからなんだ!
と、父は鋭い叱咤の一声。しかし、母上は、懐の片手を抜いて、静かに私の頭をなで、
また狐が出てきました。そうちゃんの大好きな鳥を食べてしまったんですって。怖いじゃありませんか。おとなしくなさい。
雪はふんふんとして勝手口から吹き込む。人たちの下駄の刃についた雪の塊が半ば溶けて、土間の上は 早くも泥になっていた。ご飯炊きのおえつ、新しく来た中働き、駒使い、私の乳母。一同は、殿様が、時ならぬ勝手口においでのこととて、戦々恐々として、寒さに震えながら、台所の板の間に作りつけたように座っていた。父は、田崎が揃えて出す足田を履き、シャフ・キスケの差しかざすカラカサを取り、勝手口の外、井戸端のそばなる鳥小屋を巡見にと出かける。
母さん、私も行きたい。
風邪ひくといけません。およしなさい。
檻から裏門のくぐりを開けて、
どうも、悪いものが降りやした。
と、とびの頭、清五郎が、刺し子の頭巾、反転、鉄鋼掛けの鍛冶装束で、町内を回る第一番の雪見舞いにとやってきた。
へえ、とんでもねえ。
キツネがお屋敷の鳥を取ったんでげすって？
ご一心この方、物騒でげすよ。お稲荷様もご淵離れで、油揚げの匂い一つ嗅げねえもんだから、お屋敷へ迷い込んだげす。わけはごわせん。てめえたちで閉めっちまいやしょう。
とびの清五郎は鳥小屋のそばまで私をおぶって行ってくれた。今朝方暁かけて、しんしんと降り積もった雪の上を忍び寄り、狐は竹垣の下の字を掘ってくぐり込んだものと見え、雪と砂とを前足でかき乱した狼藉のありさま。竹構えの中は、ことさらに吹き込む雪の上を無残に飛び散る鳥の羽ばかりが、一点二点、真っ赤な血の滴りさえ認められた。
午前、わきゃあごわせん。
雪の上に足跡がついてやす。
足跡をつけていきゃ、篠田の森はすぐと突き止めまさ。
去年中から、へえ、お庭の崖にいたんでげすか。
清五郎の言う通り、足跡は庭から崖を降り、松の根元で消えていることを発見した。父をはじめ一同、閉めた、と、覚えず勝利の声を上げる。田崎とシャフ・キスケが、すきくわで雪をかきのけてみると、去年中あれほど捜索してもわからなかった狐の穴は、冬も茂る熊笹の影にありあり見えすいている。いよいよ狐退治の評議が開かれる。キスケは唐辛子でえぶせば、やっこさん我慢ができずにコンコン言いながら出てくる。出てきたところをとっちめるがいい、という。田崎は、万一逃げられると残念だから、穴の口元へ、罠か、それでなくば、火薬を仕掛けろ。ところが、とびの清五郎が、組んでいた腕をほどいてかしげる首とともに、難題を持ち出した。
全体、狐ってやつは、穴一つじゃねえ。
きっとどこにか抜け穴をつけとくって言うぜ。
一方口ばかし固めたって、知らねえうちに裏口からおさらばを決められちゃ、いい面の皮だ。
一度、なるほどと思案にくれたが、この裏穴を探し出すことは、大雪の今、差し当たり非常に困難なばかりか、むしろできない相談である。一同はついに
ガタガタ寒さに震え出すほど長表情を凝らした結果、やむを得ないから見つけ出した一方口を硫黄でえぶし、田崎は内にある鉄砲を準備し、父は台球に矢をつがい、キスケは天秤棒、飛びの聖五郎は飛び口。檻から少しく遅れて、例年の雪かきにと植木屋の安が来たので、これまた天秤棒に加わることとなった。父は洋服に着替えるため、ひとまず屋敷へ入る。田崎は、伝通院前の木薬屋に硫黄と炎症を買いに行く。残りのものは一升樽を茶碗の身にして準備のできるのを待っている騒ぎ。とやかくと暇取っていよいよ穴の口元をえぶし出したのはもう昼近くなった頃である。私は一同に加わって狐退治の現状を目撃したいと言ったけれど、厳しく母上に止められて、母上と乳母の三人で、例のごとく座敷のこたつに、絵草紙を繰り広げはしたものの、立ったり座ったり気も気ではない。鉄砲の響きといえば、十二時のドンしか聞いたことがない。あれは、遠い丸の内。それでも天気のいい時にはびっくりするほど座敷の障子を揺すぶることさえある。さればすぐ崖下に狐を撃ち殺す銃声はいかに強く耳を貫くであろう。家中の女どもも同じこと。誰か狐に食いつかれはしまいか。お狐様はうちの中まで暴れ込んできはしまいか。お念仏を唱える者、お札をいただく者さえあったが、母上は出入りの者一同に振る舞い酒の用意をするようにと、こまこま言いつけておられた。私は時々縁側に出てみたが、崖下には、人一人もいないように、席としていて、それかと思う煙も見えず、近くの植え込みの間から積もった雪の滑り落ちる響きが、寂しげに聞こえるばかり。暗淡たる空は低く垂れ、立ち木の梢は雲のように霞渡っていながら、ふんふんとして降る雪。まんまんとして積もる雪に、庭一面は朦朧として黄昏よりも明るかった。母と二人、昼飯を済まして一時も過ぎ、少しく待ちあぐんで心疲れのしてきたとき、なんとも言えぬ悲惨な叫び声。どっと一度に大勢の人の外歌をあげる声。家中の者、皆、障子を蹴倒して、縁側へ駆け出た。後で聞けば、硫黄でえぶし立てられた獣の、恐る恐る穴の口元へ首を出したところをば、聖五郎が待ち構えて、一打ちに打ち下ろす飛び口。それが、まぐれあたりに、運よくも、狐の眉間へと、ぐっさり突き刺さって。やっこさん、ころりと、文句も言わず、悲鳴とともに、くたばってしまった、とのこと。台球を下げた偉大の父を真っ先に、田崎と木助が二人して、逆さまに獲物を吊るした天秤棒を担ぎ、その後に、聖五郎と安が引き続き、積もった雪を踏みしだき、大悟正しく崖の上に立ち現れた時には、私はふいと絵本で見る忠臣蔵の行列を思い出し、ああ、勇ましいと感じた。しかし、 間近く進んで、書生の田崎が例の看護まじりで、
坊ちゃん、この通りです。
天網開会、祖にして漏らさず、と、差しつける狐を見ると、飛び口で打ち割られた頭蓋と、食いしばった牙の間から、ドロドロした生地の、雪に滴るありさま。私は、覚えず、柔らかい母親の小袖の影に、その顔を覆い隠した。
さて、昼過ぎからは、家中大阪森をやることになったが、
あいにくとこの大雪で、魚屋は貸しの仕出しができなかったというところから、父は、うちの鳥を殺して、出入りの者どもを供応することにした。
一同喜び、狐の忍び入った鳥小屋から、2羽の鳥を捕まえて、潰した。黒いのと白いブチある面取りには、
それは去年の秋の頃、綿のような黄金色なす羽に包まれ、ピヨピヨ泣いていたのをば、私は毎日学校の行き帰り、絵を投げ、なおやりして可愛がったが、今では立派に、太った母鳥になったのを。
ああ、二羽が二羽とも、同じ一斉の悲鳴とともに、田崎の手に首をねじられ、木助の手に毛をむしられ、安の手に腹を裂かれ、綿を引き出されてしまった。
夜更けまで、下なめずりしながら酒を飲んでいる人たちの真っ赤な顔が、私には蝦夷市で見る鬼の通りに見えた。
眠りながら、その夜、私は思った。あの人たちは、どうしてあんなに狐を憎んだのであろう。
鳥を殺したとて、狐を殺した人々は、狐を殺したとて、さらにまた、鶏を2羽まで殺したのだ。
ああ、鶴毛ネーフは、蛇とカエルの争いから、幼心に神の慈悲心を疑った。私は、少しく書物を読むようになるが早いか、世に裁判と言い、懲罰というものの意味を疑うようになったのも、あるいは遠い昔の狐退治。それらの記念が知らず知らずの原因になっていたのかもしれない。